江戸東京人セミナー
中谷プロデュース
江戸東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく江戸東京人セミナーと、独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けするサイドB江戸東京人セミナーという2つのタイプの番組を配信しています。そして12年目を迎えた当番組は、さらに江戸東京の伝統文化を楽しく学んでいただくために親しみのある話題の街に注目しました。それは文化施設が多くある日本を代表する文化と芸術の街、上野です。この上野にある国立西洋美術館は昨年2016年7月に東京初の世界文化遺産に登録されました。また上野動物園のジャイアントパンダに赤ちゃんが今年2017年6月に誕生したということで、おめでたいことが2年続いているのが上野です。今回番組では文化施設を訪れる人々に食の文化を通じて上野の魅力を発信している老舗の特徴を学ぼうと、上野を象徴する老舗の食文化に触れるという年間テーマで多彩なゲストの方をお招きしてお話を伺っていきたいと思います。さて今回配信する番組はサイドB江戸東京人セミナーですので、年間テーマをさらに楽しく解釈してお届けしたいと思います。
江戸東京人セミナー、
さあ始まりました。2017年11月の末配信号としてお送りするサイドB江戸東京人セミナー、そして私内田彩が江戸東京人セミナー 2.0 の生徒で進行役を務めさせていただいてきたすべての番組を合わせると、今回がなんと記念すべき50回目ということになります。今後も江戸東京の伝統文化について当番組から様々なことを学んで声優活動にも生かしていきたいと思います。引き続きリスナーの皆様、どうぞよろしくお願いいたします。今回は上野を象徴する老舗の食文化に触れるという12年目の年間テーマをリスナーの皆様と具体的に共有できるような有名店の経営者の方をお招きいたしました。その方は上野公園内にある創業145年を迎えた西洋料理の老舗、株式会社西洋軒の代表取締役社長、酒井豊さんです。この西洋軒の歴史が日本の洋食文化を語るにおいて欠かせないと言われています。そんな西洋軒の創業についての話や、上野の地で開業するまでの経緯について時代背景を踏まえながらお話ししていただきます。またテレビドラマの主人公になった西洋軒出身のシェフの話やゆかりのある文豪についても伺いたいと思います。このような歴史を伺うとともに、現在の上野西洋軒の社訓やこだわりについて酒井さんにお話ししていただきます。さらにリスナーの皆様に参考になる情報として、上野の文化施設の中にある上野西洋軒の特徴や赤ちゃんパンダの誕生を記念するメニューを教えていただいたり、創業145周年を記念する企画についてもお話ししていただきます。そして配信の季節に合わせて、私内田彩も興味のあるクリスマスディナーで役に立つテーブルマナーの基本について教えていただきたいと思います。今回このような内容を中心に、西洋料理の草分け的な老舗に親しむという番組をお届けいたします。
中谷プロデュース。
さあ早速ですが、株式会社西洋軒の代表取締役社長、酒井豊さんにお話を伺っていきたいと思います。それでは酒井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
まず最初に西洋軒さんの創業についてお話ししてください。
はい、 私どもは明治5年に馬場崎門のところで店を始めたわけですけれども、その日のうちに和田倉門内の旧会津藩邸からの出火というか火災によって焼失してしまいました。その後築地うねめ町で開店するというようなことになります。
また今年145周年を迎えられたそうですが、その西洋軒の創業者について教えてください。
はい、創業者は北村重武と申します。実際には重武だったのか重高だったのか重則だったのか今となってはよく分かりませんけれども、1819年に京都で生まれた方になります。私どもの創業ということで言いますと、この方は京都仏光寺の寺小姓というか、お寺にいらっしゃった方のようです。ある時期に岩倉具視公が蟄居させられていた仏光寺で知り合ったというようなことのようです。その後東京に岩倉具視公と一緒に出てきたというようなことが言われております。
ちなみに西洋軒という名称にはどのような意味があるのでしょうか。
西洋軒、一般の方ですと西洋料理なので、文字って西洋と西の洋というふうに書いているのかなというふうに思われると思いますけれども、これは昔の錦絵などにも西を入れた西洋軒というのが記載されておりますが、実際には西神洋気という中国の考え方から来ておりまして、岩屋一六という当時の漢学者が心を込めて料理を作り、お客様にその料理を食べてもらって公然の気を養っていくということで、西洋というふうにつけました。また県についてはその当時何々県、何々楼、何々閣、何々会館というようにあったんですが、その中で一番、今ではランクの上な県をつけて西洋県という名前にしたというふうに伝えられております。
はい、そういうことだったんですね。次に現在の上野公園内に開業する経緯について教えてください。
明治9年に岩倉具視公が、昔の江戸時代ですと鎖国をしておりましたけれども、開国をした後に西洋の方などがいらっしゃるというようなことで、どこか適切な場所をということでいろいろ探されたようです。その中で上野のお家、ここは徳川幕府の菩提寺ということで寛永寺さんの土地でした。彰義隊の戦争で全山丸焼けになりましたので、その後にということで病院にしようとか公園にしようとかありましたけれども、そこに飲食店ということで、当社は一番不忍池がよく見えて富士山もよく見えるというようなところで現在の場所に出店させていただいたというのが経緯になります。
はい、ありがとうございました。続いては西洋軒の歴史の中で欠かせない人物についてお話ししていただきたいと思います。まずは西洋軒出身のシェフで最も有名な方についてのお話をお願いいたします。
小説とかドラマ化されてます。天皇の料理番ということで、主人公の秋山篤蔵さん、一般的にすごく有名な方ですけれども、この方は福井県生まれということで東京上京して華族会館などで修行をなさったということです。私どもに入社してまだ当時上野西洋軒ではなく築地の西洋軒の時代に入られて修行をしたというふうになっております。ただ何人もの方が会社に入って修行をするので、その方一人のエピソードというようなことは残念ながらありません。ただ私昭和49年入社なんですけれども、自分の入った時の10歳15歳上の先輩方の話を聞いていると、秋山さんがよく時間のある時には当社にお越しいただいて頑張んなさいというような温かい言葉をかけていただいたというのはよく聞いてました。ただその先輩たちよりもまたさらに10歳上ぐらいの先輩たちはですね、普段厨房の中で威張ってたんだと思いますけれども、秋山さんがいらっしゃるともう直立不動で何も仕事ができないというような状態になっていたというのをよく先輩方から聞きましたので、それだけ偉大な調理人というようなことだったと思います。
ちなみに秋山篤蔵さんが天皇の料理番として勤められていた期間はどれくらいなのでしょうか。
大正3年から 昭和47年まで宮内庁の管理部の大膳にいらっしゃったようです。ただ昭和22年までは宮内省ということで庁ではないですね。でその後昭和の24年から宮内庁というふうになりましたので、その後ずっと昭和の47年まで現職でお勤めになったというふうに聞いております。そのようなことで私ども今でもですね、宮内庁の仕事を受けたまわるということがあります。皆さんご存知かどうか分かりませんけれども、那須の御料牧場のお集まりですとか、新居浜越谷にあります鴨場の御宴会、また春と秋にあります園遊会、赤坂御苑でありますけれども、そこのお料理も担当させていただいているのが現状です。
はい、わかりました。次に多くの文豪の方々に親しまれてきた上野精養軒さんですが、そのゆかりについてお話ししていただくのに今回最もふさわしい方がいらっしゃいましたら教えてください。
森鴎外さんですとか夏目漱石さんとか、いろいろな文章に出てまいります。森鴎外さんは舞姫ではまだ築地の精養軒ホテルのような時代の文章が出てまいります。また生誕150年没101年になりますけれども、夏目漱石さんの代表作三四郎には、夏目漱石さん東京大学、昔の東京帝国大学に通ってた方なので、ご近所だったんだと思いますけれども、よくお越しいただくというようなこともあったようです。また三四郎の文章の中で精養軒のパーティーに出席するという部分があるんですけれども、どこでやるんだろうね、多分上野精養軒になるだろう、あんなところは入ったことがない、高い会費を取るんだろうなというようなことで、2円ぐらいだろうと、会費なんか心配しなくていいよっていう部分があるんですが、当時の1円っていうのは今の5000円相当ぐらいなので、会費1万円ぐらいだったのかなというふうに思います。昔の時代に学生さんに会費1万円っていうのはとんでもなく高いお店だったのかなというふうに、ここだけを見ると思う次第です。
はい、ありがとうございます。
江戸東京人のセミナ
ー。ここで改めてリスナーの皆様に酒井さんをご紹介したいと思います。酒井さんは江戸時代から続く名門の家系出身だそうですが、そのことについて聞かせてください。
現在の千葉県の南部房総半島になりますけれども、そこに阿波勝山、また岩井というようなところがあります。そこは昔江戸時代阿波勝山藩、小さな大名で1万2000石の本当の小さな譜代大名ですけれども、そこの13代目もしくは14代目ということで、昔は家系を継ぐためにかなり複雑に代を重ねるので、実際にどこまで数えていいのかわからない部分もありますけれども、とりあえず、13代目というようなことになります。
また学生時代に行っていた部活動やスポーツなどがありましたら教えてください。
変わった競技というとおかしいかもしれませんけれども、高校時代からフェンシング競技をやっておりました。高校大学社会人と、続ける中でこのやってたことがすごくいろんな方たちとのご縁っていうのができて、今日の自分が成り立っているのかなというふうに思っております。
さらに酒井さんが上野精養軒に入られたきっかけについても伺ってもよろしいでしょうか。
大学を卒業するという年になりましたので、母が、おばが精養軒のその当時社長をしておりましたので、とりあえず自分の子供も大学を卒業するよというようなことで挨拶ということで精養軒へ参りました。おばから、どこで働くのも一緒だから精養軒で働けばというようなことを言われまして、実際に何がしたいっていうことも特別ありませんでしたし、親孝行になるのかなと、知ってるところで働くのはというようなことで入社するというようなことになりました。
はい、そういうことだったんですね。
ただ先ほど申し上げたように何がやりたいということではなかったんですけれども、自分の考えとして継続は力というふうに常に思っているので、会社に入ったらばそれが楽しく、そこで一生懸命続けていこうというのが、その後の会社経営的な部分についてもそういう考え方を持っております。
そして現在酒井さんが社長を務められている上野精養軒の社訓を教えてください。
いつの時代からかはっきり分かりませんけれども、より良き内容、より良きサービスということを社訓としております。それ以外にですね、私のスローガンではないんですが、お客様に夢を売るというようなことを常に思っております。余談ですけれども、オリンピック誘致の時におもてなしという言葉が出ました。流行りのような言葉になりましたけれども、我々プロからすると常におもてなしの気持ちで仕事をさせていただいているので、これはアマチュアの話なのかなというように、思っている次第です。
また料理のこだわりや料理人の方を採用する基準がありましたら教えてください。
料理のこだわりということになりますと、お料理ドミグラソースであったりコンソメスープというのが基本になりますけれども、よく日本料理だとタレを継ぎ足し、だしを継ぎ足しというようなことになりますけれども、洋食の場合は常に全部一から作るというようなことをしていますので、1週間ぐらいかかるソースなどを順繰りに作っていくと。ですから毎日毎日一から始まる仕事をやっているというようなことかと思います。そういう中で採用ということになると、やはり伝統のあるレストランでお料理を作っていくという心意気が大事です。ただ先ほど自分のことでも申し上げましたけれども、継続は力なので、途中でしんどいからと投げ出すことではなく、常に継続して頑張っていくというような気持ちを持ち続けていられる子を一生懸命選んでるつもりです。
さらにプロとして常におもてなしの心を持ってサービスされているそうですが、その他に何かサービスに対するこだわりがありましたら教えてください。
先ほどの社訓がありますけれども、お客様に夢を売るというようなことがとても大事でして、料理を作る、サービスをするという分け隔てではなく、どちらも同じような気持ちでお客様に夢を売るようなというようなことを常々申しています。やはりどんなに美味しくても、お料理を運ぶ人がぶっちょずらしてれば美味しくなくなってしまいますし、その逆も真なので、そういうようにどちらも全く気持ちの中で、行動で、継続でありということだけを伝えるように努力しております。
はい、ありがとうございました。ここで西洋料理の草分けと言われる老舗の味を親しむためにお話を伺いたいと思います。まずは上野公園内の文化施設に出店している上野西洋軒さんの主な店舗を教えてください。
いくつか申し上げますと、昭和36年から東京文化会館内のレストランを受けたまっています。ここはオープン以来ということで、多くの外国の有名なアーティストの方もいらっしゃいますし、これから育っていくというような方もいらっしゃるわけですけれども、チャップスイと、どちらかというと中華丼のような感じのメニューと、私が言うのはちょっとおかしいんですけれども、そのようなものを提供させていただいております。若いアーティストの学生さんからチャップスイを食べて、いつかは文化会館の大ホールの舞台を夢見ていただけるようにというふうに、常々思っております。また、東京都美術館、これは最近始めたレストランになりますけれども、お気軽にデザートを食べていただく部分、メニューが豊富なレストラン、そして本格的なフランス料理というようなことで、館内に3つのレストランを営業させていただいております。東京国立博物館、ここはご存知のように、お子さんもいらっしゃる、恐竜もいるというような部分になりますので、お料理の中で恐竜の足型のハンバーグを作ったり、いろいろと趣向を凝らしております。またカレーライスもお子さんが多くいらっしゃるということから、比較的他店に比べれば甘口のカレーライスを提供させていただいているというようなことになります。また文化施設ではないんですけれども、上野に西郷さんの銅像がありますが、その下に3153と数字を西郷さんと呼ぶビルがございまして、そこの中で、私どもも営業をさせていただいております。
また赤ちゃんパンダの誕生を記念したメニューがありましたら教えてください。
待ちに待ちました、公開ということは、19日からということに決定しましたけれども、12月の18日までは記念パンダプレートということで、1日30食限定ですが、上野の本店カフェランランドーレで提供させていただいております。19日からの一般公開に合わせ、各店舗でいろいろと検討して 可愛いいいメニューをというようなことを考えております。またさらに飲食店ですけれども、12月1日からになりますが、パンダのデザインをつけたオリジナルのトートバッグですとか、記念のプレートお皿ですね、そういうものを販売しようというふうに思っております。
さらに創業145年を記念した企画がありましたら教えてください。
創業145周年記念ということで、ウェディングプランを作ってあります。これはお申し込みが平成30年の3月までにお申し込みいただいたカップルの方々ということになりますけれども、大正7年オープン、今年で97年目になります。結婚式場を併設しているご披露宴会場ということで、若いお二人の応援プランを提供させていただいているということになります。
はい、ご興味のある方はぜひ上野精養軒ホームページでご確認ください。そしてクリスマスも近いので、西洋料理の基本的なテーブルマナーについて教えてください。
まずレストランに入ったりするとですね、着席しますけれども、おしぼりも出てきて拭いたりして、おしぼりの出ない店はこの店ケチだなぐらいに思うこともあろうかと思いますけれども、フランス料理コースのお料理召し上がるときは、まず手を洗ってから自分の席に着くというのが一番のマナーになります。当然座って洋食ですから、パンを食べたり素手で食べますので、手を洗ってからの着席というようなことがとても大事かなというふうに思っております。またセットについてはナイフとフォーク外側から使っていくというようなことになりますし、食べてる途中でちょっと休憩の時はフォークナイフをハの字に置いてお皿のところへかけておく、食べ終わったらば2本合わせておくというようなことで、よくそういうことが分からずに置いたためにウェイターの方が食べてる途中のお皿持ってっちゃったとかいうようなこともあろうかと思いますけれども、ここをちゃんと理解していていただければそういうことはないだろうなというふうに思っております。またここは今フルコースコースのお料理の話ですけれども、まあ、テーブルマナーのちょっとおまけになりますけれども、最近立食パーティーですとかブッフェパーティーが多くなりましたけれども、皆さん自分の 目の前にあるデザートを食べたり、ローストビーフ美味しそうだからといって最初に肉料理から食べたりするかもしれませんけれども、やはり洋食はオードブル、スープ、お魚、お肉で最後にデザートというコースの順番があるので、自分の中でそういう順番を組み立てながら食事をするというのはとても大事なことかなというふうに思っております。またさらにおまけですけれども、乾杯をするときにグラス同士をカチンってするんではなくて、目の上ぐらいに上げて乾杯をするというのも一つのマナーのように思っております。
はい、とても参考になりました。さらにマナーを学んだところで、コース料理を味わえるクリスマス企画がありましたら教えてください。
本店の宴会場ですけれども、12月の19日の火曜日、美食とオペレッタの夕べということで、フランス料理のフルコースとクラシック音楽を楽しんでいただく会を企画しております。料金的には2万5千円ということで、ドリンク付きになります。まだまだお席余裕があると思いますので、当社のクリスマス係までご連絡いただければというふうに思っております。また企画としまして、メインダイニングでは12月の23日にやはり、バイオリン、ピアノなどのディナーコンサートを、計画しておりますけれども、残念ながらこちらの部分については完売させていただきましたので、ご連絡だけというようなことになります。
今回酒井さんからいろいろとお話を伺って、上野精養軒さんに親しみを持つことができました。本日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございました。
江戸東京人のセミナ
ー、ここで今回上野精養軒の酒井社長からお話を伺いましたので、年末年始に散策がてら立ち寄るのにおすすめの上野公園内の名所をご紹介いたします。まず最初は上野精養軒のすぐ横にある時の鐘です。これは寛永寺が所蔵するもので、ここに設置されたのは寛文9年1669年で、 現在の鐘は天明7年1787年に改めて作り直されたものです。この鐘は今でも朝夕の6時と正午の計3回時を告げていて、その郷愁を感じる響きは多くの人々に親しまれています。そして松尾芭蕉が詠んだ花の雲鐘は上野か浅草かという有名な俳句の上野はこの鐘のことで、浅草の鐘は当番組を提供している祭り用品専門店浅草中屋の本店前の弁天山にあります。この弁天山の鐘の音色は朝6時に1回だけ聞くことができます。また寛永寺の除夜の鐘は根本中堂の前にある鐘楼とこの時の鐘の2箇所で使われます。ちなみに一般の方は有料ですが、寛永寺に事前予約をすると除夜の鐘をつくことができるそうです。続いては上野精養軒の前の小さな山の上にある上野大仏です。これは寛永8年1631年に現在の新潟県にあたる越後の藩主が戦乱に倒れた兵士たちの冥福を祈るために釈迦如来像を作ったことが始まりです。その後何度も地震や火災で倒壊や破損をしますが、その都度再建や修復をしてきました。さらに第二次世界大戦の軍需資源として胴体を差し出し、大仏の顔だけが残ることになり、それを保管していた寛永寺が昭和47年1972年に顔面部をレリーフにしたのが現在の上野大仏です。この多くの災難を乗り越えてきた大仏はこれ以上落ちることがないとして受験生が合格祈願に訪れています。そして最後は江戸三大天神の一つとも言われる五常天神社です。この神社の歴史は古く、今から約1900年前に大和武尊命が東方の敵を征伐するために上野忍ヶ丘を通った際、薬祖神という医薬の神様に力をいただいたことに感謝して、この地にその神様を祀ったことが始まりです。そして現在では製薬関係者の守護神として信仰を集めるとともに、病気や怪我の回復を願ってお参りする方が多くいます。また今回番組では五常天神社の神事の中から嘘替えの神事をご紹介します。これは天神様にゆかりのある幸運を招くという嘘という名の鳥の形をした木彫りの鳥を交換することで、9年中の不幸を嘘にして新たな幸せに変えるという神事です。この五常天神社の嘘替えの神事は毎年1月25日に行われています。ちなみにバックに流れていた曲は2017年8月の末配信の江戸東京人セミナー神話学のコーナーでお届けした当番組オリジナル制作の曲、こだわりアラカルトです。この曲を今回の番組で聴くのもいいですね。
中谷プロデュース
。いかがでしたでしょうか。上野を象徴する老舗の食文化に触れるという12年目の年間テーマでお送りしたサイド B 江戸東京人セミナーは、今回ゲストにお迎えした上野精養軒の代表取締役社長坂井豊さんは、西洋料理の草分けと言われる老舗の経営者としての品格を持ちながらも親しみやすい方でしたので、私は楽しくお話を伺うことができました。この上野精養軒の存在はもちろん知っていましたが、創業についてのお話は大変興味深いものでした。特に歴史の教科書で学んだ文明開化の頃の話についてや、岩倉智美という名前がお話に出てきたことが私にとって印象的でした。また天皇の料理番というドラマの主人公が精養軒出身のシェフだったということを再認識しました。このような歴史ある上野精養軒の味を 上野の文化施設の中で気軽に楽しめるということで、私は東京都美術館で絵画を鑑賞した時にでも立ち寄ってみたいと思いました。さらにクリスマスを前にして、知っているようなつもりでいたテーブルマナーについて改めて学ぶことができてよかったです。そして私、内田彩は赤ちゃんパンダのことがここ最近気になっています。そんな中、今年2017年12月19日にシャンシャンが一般公開されるというタイミングで教えていただいた上野精養軒のシャンシャン記念メニューを私は食べてみたいなと思いました。リスナーの皆様も上野公園を訪れた時にでも老舗の西洋料理を味わってみてはいかがでしょうか。さて、ここで番組からのお知らせです。12年目の1年間に配信する江戸東京人セミナーとサイド B 江戸東京人セミナーの各番組をお聞きいただき、レポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に、当番組らしく老舗主人のマスターから学位のマスター、そして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただきますので、お気軽にお送りください。そして次回は2018年1月の末に新春号としてサイド B 江戸東京人セミナーを配信する予定です。ぜひお楽しみに。なお、大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全36回、さらにサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp 江戸東京人.jp です。もしくは漢字で江戸東京人、カタカナでセミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。
プロデュース。